転がるサイコロ放送。
どうも、転がるサイコロ亭の誠です。今日はですね、ゲストをお呼びしてるんですよ。じゃあゲストをどうぞ。
いつものゲストのちょっといつもテンション違いますが、サークルバランス崩しの和野でございます。
あ、いつもですね。つまんねえな、
つまんねえな。
ということですけど、今日はスペシャルゲストが、
ほら、すげえ、さすが慣れてる。
2人も今来てるんですよ。
いつばきさんですか。
あ、惜しいな。
違うんだ。
じゃあ自己紹介お願いします。
はい、77シュピーレのヨギと言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。タケノコ工房というサークルを立ち上げようとしている、戦闘員の D と言います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで今日は4人、
多い
と、もう最高人数じゃないかな。
最高人数を、
最高人数タイです。
タイ、あんまり覚えてないけどタイ。
オリジナルメンバーが4人なんで。
あ、オリジナルメンバーゲスさんとか。
そう
確かに。
で今日は、なんで4人でやってるかっていうと、4人でね、真面目な話してたんですよね。
そうですね。いや、真面目でした。
真面目ですね。
もうなんかクソ真面目な話だったんですけど、
うん、
テストプレイ、
真面目だな。
みんなでテストプレイを、はい、しかも新宿の会議室でやろうよって野木さんがね、会議室を見つけてくれたんですよ。
はい。
これ何なん、これどういうところなんですかね。
これはスペーシーっていうサイトで、
スペーシー、
はい、見つけたんですけども、
う
ん、
なるほど、
はい、
ボドゲのタイトルっぽい。
最近なんかこう貸し会議室というのが流行ってるらしいじゃないですか。
はい、でも大抵こうしっかりしたところ、普通のところは高いんですよね。
そうですよね。ルノワールの会議室とかとても高いですよね。
高い、
うん、ところがここはすごく安い、は
い、おいくらですか、ゆきさん。
これがあれくらいしたっけ。
500円ぐらい。1時間500円ぐらい。
500円ぐらいは全然ですね。
そうあ、ただ土日とか、あの曜日とかで倍ぐらいになっちゃうんですけどね。
そうだったんですか。
知らなかった。
知らなかった。あれ、
1000円でよかったの。はい。なので1000円なんですよ。はい。1人1000円ぐらいですね。
そうです。じゃあ D さんは後でヨギさんにおっしゃってください。
あ、そうだ。ちょっとヨギ。
そのためにお最初今日はちゃんと。
D さんがちょっと迷うぐらいの場所ではありましたが、
完全に普通のマンションですもんね。
はい、そうですね。
これ分かんないですよね。
なんかマップを見たらこう中にめり込んでて、
確かに。
でみんなね、親友の Google 先生に聞いたら、なんかマップめり込んでる。
先生どっちか入り口ですかみたいな。
セブンイレブンからめり込んでんだこれ。
だいぶめり込んでましたけど。
でそこでね、何やってるかっていうと、テストプレイをね。
そう。
まあ、ゲームマーケットの2014秋に出したり、それ以降に出したりするゲームのテストプレイをみんなでできたり、有意義な話ができたらいいなって。
素敵。
いう若手の集い。
結構年いっちゃいましたけど、
みんな結構若手な感じなんですもんね。
うん、ピッチですよ。
ピッチピチですよ。
みんな17歳ですか。
来年も17歳。
明日も17歳。
若返ってきます。
大丈夫です。
それでね、最初にテストプレイ用のアンケートとか、テストプレイ用のシートみたいなのを、僕とヨギさんで作ったんですよね。
はい。
ヨギさんが事前に作ってきていただいたシートが、テストプレイ中？
そうですね。テストプレイは基本的に、そのゲーム持ってきたデザイナーがするというコンセプトで、で、どう仕切っていくかっていうのを、ただ、括弧に何か言いたいことを入れるだけで進められるっていうのを考えてみた
んです。おー、素敵。
チャート集ですね。
チャート集ですね。
これが使うと、まあ第一にざっと説明しますけど、テストの待ち時間は大体何分ぐらいですと。待ち時間、
あ、
持ち時間です。でインストにはこういう順番があり、テーマ、終了条件、コンポーネント、手順、終了、でその次がテストプレイタイム。
そうですね。
で検討タイムにはこういうことを話し合ってほしいですよと。テーマの洗い出しであるとか、各テーマの検討、あるいはシステムの検討とかですかね。
そうですね。こう何も決め事なしで始めちゃうと、特にデザイナーさんなどの集まりだと、いろんなところにこう目が行き過ぎちゃって、
まあ、いろんなところ
指摘事項とか、ここはこう変えた方がいいっていう、もうアイデアがもうどんどん溢れてきちゃって、時間もどんどん押しちゃうんで、これはいかんね。
ありがたいことですけどね。
大抵のことは検討済みだったりするんで。
うん。 で、これが一番大事ですよね。発言のマナー。
はい。
マナ
ー。発言時に、まあ、当然のことではあるんですけれども、個人的には、間違ってるかもしれませんが、好みの違いはあるかもしれません。まあ、こういったものは、まあ、当然私たちは大人ですので、ご存知ですと。
はい。
なので、そういった前置きは、まあ、今回の会に至っては、不要にしましょうと。
そうですね。
そういった方がね、会が円滑に進みます。
そうなんです。
うん。素晴らしい。で、僕が考えたのは、まず、テストプレイで知り得た内容は絶対に盗用しないでください。はい、デザイナー、
ざっくり大事なところから。
デザイナーの許可なく、この意見を何言ったとか、何ブックとかに書かない。
ツイッター以外の何言ったが、ね、けれども。
面白いですよぐらいは書いてもいいですけど、うん、まあ、あのゲームテストプレイしたけどあんま面白くねえなとか書かれても、うん、テストプレイは実際そんなに面白くないので、困るよと。あと、そこで知り得たルールとかを、まあ、パクリじゃないですけど、そこでインスパイアを受けてしまって、先に出されてしまうと困るので、うん、その人が出すまでは、まあ、こらえておいてほしいと。
確かに。ちょっと待っててですね。
うん、そういうのであるとか、あと、テストプレイの段階を僕は決めた方がいいかなと思っていて、思いつきの段階であるとか、もう形にはしたけど脳内会議しただけとか、テストプレイは何回かしたけどとか、もうもはやコンポーネントまでできてて、遊びやすさをどういう風にした方がいいかっていうフィックス段階とか、まあテストプレイをした後にもらえる反応はどういう風がいいかな、ブレインストーミングレベルでたくさん話したいか、もう紙だけでいい、紙に感想だけ書いてくれればいいとか、うん、一言コメントだけもらえればいいとか、
あ、なるほど、
そういう段階があった方が話しやすいんじゃないかなっていうのを今回テストプレイのアンケートという形で作ってみたんですけど、どうですかね、これを実際に今やってみたんですけど、
これは内容であった方がいいですね。
絶対そうですね、あった方がまあ意見まず出しやすいですね、固まっていきますし、
ああ、なるほどなるほど。このテストプレイ用のアンケートがない場合だと D さんのテストプレイは結構意見出しに時間かかりましたよね、前回は。
そうですね。
1時間ぐらいで時間出ししてますんでした。
そうなんですよ。やっぱりその反省も踏まえて、
ね。遊んだ後に
結構その、結構議論が白熱しちゃって、やっぱり各々がここが面白いと思ってたり、ここが直したいと思ってる場所は別なんで、うん、各々にバラバラに話しちゃって、
はいはいはい、
まとまんねえこれどうしようみたいな、
そもそも仕切り役が誰なのかっていうことを決めずに始めちゃったんで、
まあ、そうですよね。この間3人でテストプレイを
やって、いや、もっといたんです
よ、もっと人数がいたので、
ほうほうほう、
だから与儀さんのテストプレイの達人シートっていうのを使うと、まあ、まずテストプレイを行うデザイナーが仕切り役みたいなことを引き受けるので、まあ、問題ないというか、その人が欲しいと思っている意見以外は、できるだけその発言の機会が少ないというかですね。
あらかじめもう聞きたい部分がここです。で、その時に、この部分は私は気に入っている部分なので、前提としてルールとか変えませんと。そういった前提を話しておいた上で、聞きたいことを聞いちゃうと。
猫耳少女が活躍するゲームなんですってところで、猫耳少女はちょっとみたいなところは、
それはもうダメなんですよ。
ですね、
絶対猫耳入れたいわけですから。
ああ、犬耳じゃダメなんですか。
う
ん、
そうですね。
クニッティア先生に、うん、明日さ、マジック・ザ・ギャザリングっていうゲームを作ってきてほしいんだけど、うん、とかいう無茶ぶりはしないわけですよ。
あ、そっちも来るわけです、
ね。もうしない。
そう、うん、
クニッティア先生に頼むときは、うん、数学的に美しいゲームしか頼まない。
そんなことないですよ。クニッティア先生もマジック・ザ・ギャザリング作りたい。仕方ないかもしれないですよ。
本当ですか、リチャード・ガーフィールド先生に、うん、
ガーフィールド先生に任しとけばそこは大丈夫。でも確かにこれ今日だって、今日パッと出でこのテストプレイのテストはしなかったですけど、早速使ってみたらなんか集約してましたもんね。
そうですね、結構意見がこう方向性があって、
うんうん、
よかったかなっていう、まあ、このテストプレイの達人シートを今回はうまく僕が活用できなかったっていうのがあるんで、これももっと活用していきたいなと思うんですけど、
ぜひお願いします。
なんかガッチャンコして配布したいですね。
ガッチャンコ、
合体できればいいなって思う。
そうですね、
そのデータはまあ与儀さんに お送りしますんで。
ああ、じゃあいつかゲームマーケットで配ります
か。重複してる部分はあるわけです
ね。あります。それに同じことをなんか別の角度で書いてるだけっていうのもあります。
あります。ま
あ多分そのテストプレイを頼む側の心得とやった側の感想なんで、まあ足りないところを埋めていったら、
いいかなっていう感じですかね。
あ、じゃあそれはぜひやりましょう。
でテストプレイ会も開きましょう。
そうですか、
ね、4人でやってるのはもったいないですよ。
その時にこれを前もって皆さんに見てもらった上で同意される方来てくださいと、
その方がいいですよね、
いうふうにしたいですね。
やっぱ会のルールをちょっと明確に決めておかないと、いろんなテストプレイ会がありますから。
あ、そうなんですか。
他のテストプレイ会に行かれてもいいわけなんで、はい、まあ僕か与儀さんが開く場合は与儀さんの考えるテストプレイ会がありますし、僕が考えるときは僕が考えるテストプレイ会があるので、
今回のテストプレイ会はこんな感じやりますよってことを事前に文書化して通達しておけば、
例えば今回はゲームを作ったばっかりの人を、もうアイディアから出して脳内会議ぐらいまでの人ばっかりで集めて、できるだけゲームとしての方向性を決めるだけの会ですよ、ゲームマーケット前なんで今日は完成会ですみたいな、もう完成を確認するだけの会です
っていう。脳の違いは全然大きいですからね。
だいぶ差あります。
誠さんの場合はその段階でなるべく分けたいなっていう、
できれば
の感じますね。私はなかなかその同じ段階の人ばかりがうまくこう集合するっていうのは難しいかもしれないと思ったので、
そうですね。
なので時間で公平に区切って1人1時間とかいうふうにして、時間さえ守ってくれれば段階はどこでもいい、デザイナーの方からこういうふうにやってほしいって決めるのがいいかなというふうに思ってました。
確かに。なんか自分は多分このゲーム30分で終わる、で他の方の1時間で終わる、でもそのゲームの大きさでもうね、あの人が60分やなら僕も60分やりたいですっていうもんでもないし、
そこがちょっと難しいところですね。
そうですね。なので自分が最初からこれぐらいの時間できたら嬉しいなってところを最初に出して、みんなで突合していけば、はい、それはそれできっと素敵になるでしょうし、
はい、基本的には1時間って言っといて30分のものを2個出すとか、あるいは2回回すとかで、なるべくその時間的には公平になったらいいなって思いましたね。
そうです。あとこのアンケートのやつで一つこれあったらいいなと思うのが、
はい、
テストプレイで褒めてほしいのか、ではなく、
なんていうんですかね、
その脳内会議段階とかテストプレイ1回目だと、果たしてこれ俺は面白いと思ってるんだけど、他の人が面白いのかってのを知りたい場合と、または面白いのは分かってると、でバランスとか問題ないか知りたい、褒めることはいらないと。
ああ、
なるほど。そういうのもありますよね。
そこは明言しとかないと、結局その例えば出して、まあある意味完成、まだ初期段階のものと高いものが出てきて、高いものがあこれ面白いですねで終わっちゃうと何の意味もないってことになっちゃったりするんで。
なるほどなるほど。ノリだけじゃなかったんですね。
ノリじゃないですね。確かに。
まあでも確かにそのアイディアを出した時点ではアイディアが面白いのか。このアイデア自体がそもそもそんなに面白くないけど、煮詰めていってこれから面白くするのかっていうのではだいぶ検討の方向が分かれますからね。すでに面白い、
確かに。に面白い方を伸ばしていくのか、
もっと面白い方を伸ばすのか。
今日まさしく、いや分かってる、今日全然これが楽しくないの分かってるからっつって、こうテストプレイをしていくっていう気持ちを最初に共有したから、
そうワンさんのね、
ぐちゃぐちゃでしたな、
とっちらかってるのを共有した上でやったんで、まあそのまま面白くゲームとして遊べました。
産声は上げれたらいいねみたいな感じ、大事ですね。実は
面白さも原石、
そっちかやられて、この共有しとくとかって、
ああ共有しとくことですね。情報の共有が最初にやっぱり必要なのかもしれないですね。
一つのプロジェクトですからね、目的をやっぱりしっかり 持たない
と。なんかかっこよくなってきた。
だってプロジェクト会議が長くなっちゃうみたいな。
ああ、
そうなんです。長くなっちゃう。
そうなんですよ。僕、日本の会議好きじゃないんですよ。
私もです
よ。
私
も。まあ、そうですよね。
会議時間もったいないですよね。
あの、なんか代表者がさ、ただ、プリントに書いてあるとか、スライドに書いてあることを読むだけの会議。
ない
で社長がうんって言うだけの社長と2人でやれ、
うん、会議室用意しといたから、
ね、ですね、それよりもっと身のある方がいいなって思いますね。
そうです、そうです。
これいつ公開するんですか、
このファイルをですか。
公開しないですか。
配りましょうか。
同時に、まあこのポッドキャストと同時に配るとかでもいいんじゃないですかね。この状態だったらそのまま配れますし、
なんか出すんだったらもっとしっかりしたいな。
いやいやいや、だってで
も、まあ、いっか、むしろ出して意見もらったら、
出してちょいちょい突っ込まれて
完成したら、うん、みんなにこう広いね、ゲームマーケットの場で配布するとかするけど、うん、それより前段階として、うん、ちょっととりあえずネットでのベータ公開、
ね、
これも情報を共有しといたら、
うん、この辺必要なんじゃない、この質問。いや、この質問はいらないんじゃない、うん、という意見を広く募集します。
いいの、加速しますね、テストプレイが、
うん、で、今回3作品4作品テストしたんですけど、うん、まあ、僕のは別にテストしなくてもよかったんですけど、
はい、
3作品テストしたんですけど、うん、D さんと和野さんが今度の秋出す、
出したい、
出したい、
これは出したい、 D さんは、
間に合えば
出すで、ヨギさんは今後出す予定が、
うん、そうですね、うまくまとまれば出したいなと。
じゃあ先にですね、うまく形になっている D さんからどういうゲームを出すかっていう軽い宣伝めいたものをしていただけたら嬉しいんですけど。
また化けるかもしれないんですけど、今の段階だと2人用の、完全情報公開のアブストラクトの陣取りゲームを出す予定です。
2人用アブストラクト。
男。
まあ、アブストラクトっていうからにはテーマが載ってないんですかね。
一応テーマはスチームパンクを載せるつもりで、そのために、タイルが全部歯車になってます
ね。あの歯車のタイルすげえいい。
どこのドイツって言ってますか。
どこっすかね。
どこの
そんなコンポーネント、
どこのドイツから輸入したんですか。
確かに、
あれはどうやって作ったんですか。
あれはちょっとレーザーカッターを置いてるところを借りて。
レーザー、
レーザー
最先端だ。
来てますね、
レーザーいいっすよ。
スタートプレイヤーバッチといい。
来てるなぁ。
来てますね。
スタートプレイヤー。
あ、かっこいい。
椿さんにもらった。
ほほほほ。それ何ですか。
これは炭酸さんが作った、スタートプレイヤーっていうマーカーです。スタートプレイヤーの人にこれを渡してつけてもらうと。
最近洞窟に行った人がスタート、いや、私がスタートプレイヤーです。
え、
俺こと。うん、作ってる。
え、うん、じゃんけんする必要ある。
みんなつけてった
ら、まあ、そしたらじゃんけん
です
ね。
じゃあもう一個炭酸さんが買わない。
多い方がいい。
すごい。インフレが起きる。
俺8個つけてるけど、みたいな。
いや、トレーナーとかね、
パーカーとか、商売
上手だな、
っていうのがね、
はい、とかね。
レーザーカッター。
レーザーカッター
です。レーザーカッター
からこっちに。
まあでも盤面も結構スチームパンク感が出てる、歯車がいっぱいついてる盤面で、もうなんか興味をそそられるというか。
あとアブストラクト苦手とか弱いから苦手派なんですけど、楽しかった、
楽しかった。囲碁がやったことないんですけど、うん、結構楽しくて、
うん、
まあ、アブストラクト完全に苦手っていう人に訴求できる作品かどうかは全くわからないんですけれども、
うん、
なんかね、思ってたより難しくないというか。
うん、なんでだろう。
そうですね、多分できることがある程度限られてるってところが、
うん、
どこでも置けるわけではないので。
なるほど。あと見た目がね、
うん、
はためから見てていいっていう。
そうですね。ぜひ出せたら、じゃなく
出せたら、出せるので
出せそう率何パーぐらいなんですか今。残り1ヶ月ちょいですか。
どうですかね、まあ個数で調整するんで、多分 90% で出します。
お
ぉ。出します。出ます。
まあですね、
はい、
2014年の秋のゲームマーケットに行ったら、
うん、
戦闘員 D さんのタケノコ工房さんのブースが、まあ未だにブース番号は決まってないんですけど、
え、決まってないんですか？
ゲームマーケットまだブース番号発表してないんですよ。
あれ、なんか来てませんでしたっけ？
あれ ID です。
ID なの。へえ。
ゲームマーケットのブース番号はまだ発表されてないんですけど、たけのこ工房さんでカタログでアイウェイ順に載ってるんで。
ああ、なるほど。
そっかそっか。
見てもらったらブース番号も判明すると思います。ぜひ
ぜひ、ぜひ見てほしい、あの盤面を。
そう、ぜひね、買う前にまずその宅に行ってね、見てもらえればこれを買うかどうかっていうのはもう運命的なものがね、感じると思う。
うん、非常になんかあれだった、見た目でもまず欲しい感じ。うん、
最初にまず金井さんのブースに走ったら、
まあね、コース的にはね、
多分終了間際までこう積んでるんで、
いや昼前には行った方がいいです。
レーザー買ったんですよと。
昼前はいいです。12時前までには絶対行かないといけないです。
いけないです。
で、和野さんも？和野さんも？
あ、それなんだ。
和野さん間に合うんですか？
間に合う。間に合う。間に合わせる。
まあ、和野さんは次、フォグの再販するらしいんで。
なんかね、しかも再販も10個、20個くらいだと思うので、もう出ないかなと思いつつ、ね。
また現地でこう、やられるんですか？
切って貼る。
それを売りにすればいいんだ
な。うん、ゲーム作り体験ができる。
職人が取って売りです。
一緒に切りませんかっていう。
私有宅で、カッター配って、
確かに。
切って貼らせればいいんです。
職業体験みたいな感じで、お金取れますよ、お金。
ゲーム体験。ゲーム作成体験。サイコロ作成体験っていうのができますよっていう。うん、
じゃあ10日前、いや、1週間前に告知します。ごめんなさい。
切って貼ってもらえばいいですね。
貼ってくださいと。
というのと、新作が？
新作が16枚ぐらいで、
16枚ぐらいで、
ドラフトゲームが作れればなと思っていたんですが、
うん、現状が20枚ぐらいあるんでしたっけ？
現状は18枚ですね。
はあ、まあ、それから増えたり減ったりする可能性もあるが、
あるが、それぐらいの、
ドラフトゲーム。
お安い感じのベータ版を出せる。ベータ版。
安い引き版です。
正式版出したいですね。手作りで。
5000円ぐらいですか。
でいきなりそんなお値段高めで。
1個ずつがなんか大理石タイルみたいな。確
かに。かっこいいなぁ。
そこで5万からすっかりみたいな。
限定2個。
確かに。その、カウンターは生物の宝石ですみたいな。絶対それ考えた人いますからね。
うん、
うん、そんな感じで作れたらいいなぐらいで、えちらこちら頑張っておりますと。
情報公開はそこまでしかできませんと。
あのブログに出せたらいいなぐらいの感じです。あのゲームマーケットのカタログも、あの石像がこう思い悩んでる、今鋭意制作中ですってやつで出してしまったので、もう投げ場は
なるほどね、
たくさん作っておいて
大丈夫ですよ。僕なんてゲーム出します
うん、琴さんも出すじゃないですか、次こそは。
出せますって言って出さなかったことあるんで大丈夫です。
海賊のせいだから
仕方ないです。海賊なら仕方ないですね。
で、ヨギさんもやったんですよね、
今。はい、ありがとうございました。ヨギさんのも非常に完成チックな匂いがしてたんですけど、まだなんですか？
まだですね、皆さんチャレンジングですよね。
ヨギさんはやっぱり、プロダクトを大事にしてらっしゃるイメージがあって、
うん、
ゲームが出来上がってから申し込まれるんですね。
そうですね。
あ、だから素晴らしい。
多分その
違うタイプだ。
コンスタントに出してる方って次の予定とか次のルールとかもほとんど決まってると思うんですよね。
何も考えずに申し込んでる。
俺もとりあえずあの続けることにみたいな。
とりあえず申し込むことに意味があるみたいな。
とりあえず申し込めばゲームができるはずだ。
ちょっとそれだと僕の場合うまくいきそうにないので。早割りとかも使えるしっていうのもあるので、
わ、計画的だ。
ぜひそれでいきたいと思ってます。いくつかアイデアを溜め込んで定期的に出せたらいいなと思ってます。
この間テストプレイさせていただいたのとも、はい、今日テストプレイさせていただいたゲームは別。
え、
はい、
全く別なんですか？
全く別なので、
あっちもやってます。
ストックは
何個か
着々と
あります。
あると。
でどれも面白いっていう、本当に
本当に面白かったですよね。
いや、
面白かったね。この間のゲームも、うん、本当にあのままでも結構いけますよね。もうなんか、何ですか、デザインだけしていただければみたいな。
そうですね。
いやいやいや、
あとはイラストか。
この話題やめましょう。次行きましょう。
そうです。テレ屋さんだな。
あれアークライトブースに持っていくプレイしないですか。
じゃあ、え？
世界印刷に出すというプレイがあります。
ああ、そうなんですか。
炭酸ファブリックさんのデザインで出す。
いや、恐れ多いですね。
早くやりたいです。それ春早くともでも秋はもう今回は。
秋ははい、やりました。はい。
じゃあ春、楽しみ。
まあ、最速でも春かな。
はい。
大阪までは間に合わないかな。
はい。
うん。行ったりするんですか。
大阪は行けないですね、なかなか。
長遠いですよね。距離がね。距離が。まあ、川崎さんの言い訳を使わせていただきますけど、
うん、
距離が。
あっちからこっちから、こっちからこっちから。違いですね。
他に、2014年秋の話題としては、
うん、
2014年からゲームマーケット大賞の集計が始まるよっていうのと、
うんうん、
あとポストカードゲーム。
ああ、うん、はい。
確かに忘れてた。
十色ゲームワークスさんが非公式でポストカードゲームっていうのを出される、
うん、
そういう集いがあるんですけど、
はい、
D さんとか、ヨギさんはどうですか？
前回のそのトシキさんのロボダイスでしたっけ？
はい。
合ってます？
合ってます。
あれ面白かったですね。
面白い。
なんかソリテリアで5個ダイスが置けたら勝ちと、う
ん、いやすごい面白そうなんですけどね、
うん、
面白そうなんですけど自分のゲームまずできないことには話にならないなっていう、
まあ、確かにそれはありますね。
皆さんよく作れますよね。
なんかあの川崎さんの作る指南の回はまだアップされてないけれども、
うん、そうですね、10月1日にアップされるのかな。
複数個ゲームをこうして作ってみようっていう作戦があったんですけど、
できない。
できないか。
今時点できない。多分締め切りに追われながらできることじゃないと。
そうなのか。よくわかんないんですけど、うん、僕はこのテストプレイを何回かしただけで、
うん、
もうこのポストカードゲームを取って出して出そうと思ってるんですけど。
できてるな。
それはこの後の居酒屋でできたら。
まあ、行けばね。
行けばね。
この後ね、できるかもしれないね。
できるかもしれないねっていう。
なんか、ポストカードゲームも結構、4、5個案を出して、
うん、
まあ、あんまりこれ面白くないなっていうのは省いて、
うん、
これが一番簡単だな。
面白かったよ。
それはありがとうございます。
やってみたい。
じゃあ、録音を止めてやるみたいな形になりますかね。
やりますか。
じゃあ最後に見残したことがあればヨギさんと B さん、
あと4、5、6、7、8分でこの会議室出なくちゃいけない中で
何か見残したことがあれば、
誠さんの次の ID とかは別にいいですか。その宣伝しましたっけ。
ID とかいうゲームが何か出たり出なかったりします。
本番後なんでじゃない。
ロットレガシーレジェンドよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
何かあれば、
はい、頑張っていいゲームを作っていきたいと思います。
頑張って作ります。
期待ですね。
期待です
ね。マムさんには期待できませんな。
おいおい。